こんばんは。
こんばんは。
ふやです。
こんばんは。あ、しんどないです。
はい、カンテラです。
はい、ちゃんと名乗ってね。
はい、名乗りましょう。うん、毎回名乗り忘れるからね。
はい、いやー、かなりね、収録の頻度がね、はい、高くてね。
そう、高まってる。
かなり旬の話題は使えるという。
ビッグニュースを入ってきましたから。
珍しい時代になっておりますが。
そう。ビッグニュース、我々としては取り上げざるを得ない話題
です。ね、先週の話題ですよ、先週の。
先週の話題。
今週の話題ですよ。
そうね、今週の4日前だよ、うん。
すごいですよ、このポッドキャストは。半年前の話題やってるのに、基本。
はい。
ね、このポッドキャスト、大好きな。
はい。
パリがね。
パリが。
パリ。
大変な音になってますよ。
大変な音になってますね。
これよく隠してたね。誰もなんかそういうのを聞きつけなかったね、一度も。
全部噂をこうなんか中途半端に外れてるんですよね、今までのも。
それともあれなのかな、英語と日本語系にはなかっただけみたいな。
な
フランス語にはあったみたいな。あ、何が起きたんですか？
第二パークの方の大拡張が。
大拡張ですよ。
大拡張ですよ。
ランドの方じゃないのは関係ない。
ランドは何もせん。
いや、これはコンセプトもすごい、コンセプトアートもね、バッチリ書き込んだって。完成形みたいな。
あいつ倍じゃないですか。
まあね、あのパーク結構狭いじゃない？
うん。
だから、これでなんていうか、ようやく、
まあ、第二パークと呼べるレベル。
パークらしいサイズのパークになるのかなという。
おぉ。
いやー、土地があるの羨ましいな
ねえ、はい。いや
ーすごい。はい。
すごいっすよ、このサイズ感。
というわけで。
でかいね。
2021年着工でね。
はい。
着工。
3つのエリアができますと。
はい。
はい、マーベルと、スターウォーズとアナ雪っていうね、なんか。
まあ。
テクノシコンテンツ3つで持ってきました、みたいな、ね。
とりあえず持ってきました、みたいな。
ね、なんかもう、テコ入れます宣言がすごいですね。
本当に。もうなんかもう、拡張の見本みたいな。
今これ入れると喜ばれるでしょっていうやつね。
そう。
これは。
すごい。
精鋭を入れてきたの、全部。
すごい。
でも、タワーオブテラーはそのままっていうの。
そうそう。だから、それもね、その噂が外れてるってとこですよ。
いや、でも逆に言うとね、ここにはしっかり残ってるってのはいいことですよ。はい。じゃあ、一個一個見ていきましょうか。
はいはい。うん、でね、一番簡単なのが、スター・ウォーズ・ギャラクシー・とエッジですと。
うんうん。
まあ、これは、おそらくアメリカのものの完コピだろうと。
うんうんうん。
が、まあ、まんま、ね、やってくる。
で、逆に言うとアメリカとパリってことなんだね。スターウォーズがあると。
そうなんですよ。3パーク目ってことですね。
うん。
なるほどね。
ディズニーランドって、この3パークと東京と中国じゃないですか。
うん。
で、中国って、まあ、スターウォーズの人気がないと。
うん。
最後のジェダイも中国が欲しいって、なかなか成績がよろしくない。
うんうん、大コケだったらしい。
ここは、旧三部作を上映できてないんですよね、確か。
あ、思い出補正がないんですね。
その層の、一番熱い層の支持がないせいで、子供にも行かないっていう、
そういうことか。
状態みたいなんです
けど。なるほどね。
で、まあ、あそこは、香港がハイパースペース、マウンテンができてて、上海、
そうね。
ね、ガラガラのグリ会場ね、
うん。
カイロレーンが中国語でまくした出てくるっていう。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
まあ、スターツアーズがないわけですよ。
うんうんうん。
そうね。
で、パリのスターツアーズも今、最後のジェダイバージョンになってて。
あ、そういえばそうだ、スターツアーズあるんだよね。しかも、第一パークにね。
別に、ランドの方ですけどね。
そう。そこは違うんだな。パーク違いになるのかな。
そう。で、そうすると、
はい、
アナハイム、フロリダ、うん、パリは、
はい、
今、スターツアーズの終着地点がバツーなんですよ。
はいはいはい、
今のスターツアーズの最後はね。
ギャラクシーエッジの、
そうそうそう、エリアになるんですよ。
エリアに。
東京だけがね、うん、 バツでつくのに、ギャラクシー設置ができないパークになったんですよ、これで。
なるほど。
そうね。そう言われるとそう。
これね、パリはね、ギャラクシー設置できちゃったせいでね、うん、ちょっとその、安心保障がなくなったんですよね。
あとは、
じゃあ東京もバツ2行くのこれ。そうすると、ディズニースカイ問題につながってくるんですよ。
いや、でもオリジナルじゃないから作らないでしょ。
っていう。のが、まあ、ギャラクシーテッチに関する感想。
うん、でも、すごいよな。丸々持ってくるのかな。
基本的には一緒っぽいですね。
アート見る。
コンセプトアート見てる限りだと。
最も、なんていうか、日本人には珍しく行きづらいエリアになるわけ。日本にいると大体のパーク行ける説っていうのがあるけど。で？
で、はい、もう一つ、マーベル。
はい。
のエリアが。
マーベルね。
これは今の、入って左奥の部分ですね。
うん。この、タワテラの奥。
タワテラの奥。
このアートで、
なので、ね、ここだけ拡張じゃなくて、既存エリアの改修って形ですね。
ここって何があったの？
で、
何がある？
とりあえず一つ目が、
はい、
ロックンローラーコースター。
ああ、
これは、ニンテンドー・ディスコイ・ジャパンで発表された、はい、アイアンマンリニューアルですね。
はいはいはい。
であれが結局、この、大規模計画の中のワンピースだったっていう。
MCU みたいじゃん。
で、いや、だからこれだけ多分先行オープン
してるんですよね。そういう
ことですね。はい、これだけラインなんで、
はい、
で、アイアンマンのコースターがありますと。
はい、
で、あと、あそこのエリアのアトラクションがアルマゲドンとエクストリームスタントショーなんですよ。
スタントね。はい。
あ、
アルマゲドンもあったな。
で、まあ、アルマゲドンは、アルマゲドンと模型がなくなってるので確実に変わるだろうと。
はい、
で、スタントショーも変わるだろうと。少なくとも3アトラクション。もしかしたらもう1アトラクションくらい作るのかもなっていう。
じゃあ基本的にはこっちは改修？
まあこっちはそのエリア改修ですね。で、
テーマ変更
ですけど、まあマーベルのエリアって今香港に作ってるんですよね。
はい。
香港にできるアトラクションが今すでにオープンしているアイアンマンエクスペリエンスと、うん、バズライトイヤーのところを改修して作ってるアートアトラクション。
うん
うんうん、あともう一つ、アベンジャーズのアトラクションがオートピアの跡地に、23年オープンです、
うん、でオートピアなくなるのあれ？
オートピアもうない。
もうないんだ。あれだってさ1年後ぐらいにオープンしたよね。オープンしてから
でもうない
短命だったな。
そうするとあっちも3アトラクションなんですよ。
はいはいはい、
うん、
なるほど。
アイアンマンエクスペリエンス、あのスタッツ形式ね。
はい、
うん、
アイアンマンで、こっちはアイアンマンのコースターがパリに入ってるんですよ。
ああ。じゃあアイアンマンじゃないだろうと。
で、そう考えると、残り2つのアトラクションを持ってくると数が合うんですよ。
なるほど。
アイアンマン、アントマン、アベンジャーズのをそれぞれ3つ揃えられるんですよ。
なるほど。
うん。コンセプトアートで、
はい。
エクスリームスタントショーの部分を見ると、
はい。
飛行機がなんか外に置いてあるんですね。
うん。
これ、あれじゃないかな。シールドの。
シールドのバスっぽいんですよね。
うん。ヘリケーだっけ。
あー、ほんとだ。
で、香港のアトラクションは、エージェント・オブ・シールドが絡むって言われてるんですよ。
へー。
なんで、これが、香港のものを持ってくるのではないかな、と思っています。
うん、なるほど。
へー。
でも不思議なのは、そのさっき出たタワーオブテラー変わらない問題ですよね。
これどうせさ、近くにあるからね。
うん、そう
ガーディアンズにし
ちゃえばいい。
全然
なんか。エリア的には一緒のはずなんですよ。
うん、
うん。合わせてもいいのに。
なんででしょう。はい。
完全にコンセプトアウトにハリウッドタワーオブテラー、ハリウッドタワーホテルって書いてあるんで。
うん。うん、
存続なのだろうと。ね、ガーディアンズにするっていう噂がずっとあったんですけどね。
本当にあそここじんまりとしてるから、本当に近いよね、あそこ。
うん。
本当に、全然、
ね、
全然違和感ないと思うんだけど。
タワテラの旧ライン、アルマゲドンのところ使えそうになってますからね。
うん。
へへ、そんな近いんだ。
まあ、ちょっとその角になってるせいで、旧ライン同士は隣り合ってるっていう感じ。
あー、なるほどね。動線がぶつかるんだ。
うん。
同じ方向に伸ばしてる。
ま
あなんか外から見ると遠いけど、あの、中身が近づいていってる。 ね。
なるほどね。
まあでもタワテラまでマーベルにしたら本当に左半分全部マーベルになってるんだ。
そこら辺何もないですからね。
ないからね。
スタジオパークはすごい右に偏ってるんでね。
うん、
右側の、ね、レミーとクラッシュとトイストーリーランド。
うん
うん、まあ、というか、このパークで生き残る連中。
まあだからオリジナルのやつだよね。
まあ、その一応トイストーリーランドにも、リトルグリーンメンの、
はい、
あの今、フロリダのトイストーリーランド
に、ハリウッドスタジオに作ってる、
例のあのライドですね、
最近。最近よく見るやつ。
ベイマックスと同じやつですね、日本の。
世界中に作るんですね、あのシ
ステム。あいつが来る。
どこのパークに行ってもあれじゃん。
これあれだよ、あれだよね、メーターのジャンクヤードジャンプリみたいな。
そうそうそうそうそう。なんなら、うん、あの、このパーク2つできる可能性ありますからね、これ。
ああ、
景色のライド。あの、穴焼きがあるから。
ちなみにそれは、ソリか。
あの、そんなに面白いんですか？
いや。
なるほど。
まあ、
まあ、面白いから。そんなに面白いか？
いや、そう。いや、世界中に作るぐらいだから。
さ、もはやさ、なんか、キーカップぐらいと定番ものになってきてるじゃん。
う
ん。
まあ、そうね。定番だね。
ディズニーパークといえばこれっしょみたいな感じ。
本当。なんだろう。作りやすいし、回転率もいいみたいな、そういうことなのかな。
回転率いいのかな、あれ。
違うんだ。
いや、悪いでしょ、あれ。
いや、ダメじゃん。
どう考えても悪いと思うけど。
まあ、まあいいのかな。
で、はい、3つ目のエリアが、アレンデールと。
いやー、来ましたね。
でも、香港ってことでね。
あの、香港、香港と同じのにするの
か。見た目ね、うん、あの、香港と一緒の絵っぽいですね、絵は。
あ、本当ですか。
うん。なんで、つまり、あの、オーケーのライドが来ると思って、あのライドが二つ目ということで。
へぇ、いやー、でもすごい、なんか池ができてるからね。
えか。そうそう。で、この、入って、まあ、正面のところにすごい長い道ができて、その奥に大きな池があって、うん、後ろに穴焼きのエリア。
ここって、あの、
池の左側に、はい、スター・ウォーズ・ギャラクシー・ゼッジですね。
うん。ここって、あの、あれですか、変なやつがあった。変なやつって言うとあれだと乗ってくやつ。
トラム、スタジオトラム。
あ、それそれそれ。あの、旧ラインに、旧ラインにダイナソーのポスターがあった。笑って
しまう。スタジオトラムが潰れて、で、まあ、スタジオトラムの敷地よりも圧倒的に大きい拡張が。
はい。スタジオトラムなくなっちゃうもんね。
まあ、それ、あれはね。つまらんし。
つまらん。なんせダイナソーですからね。笑ってしまう。
で、いやで、このハーバーで、新しいショーをやると。
ああ、やっぱりそういうことなんですね。
うん。
そりゃそうだよな。こんなにでっかい池作るんだもん。
なんか。じゃあ、このね、ショーがわかんないんですよ。
でも、まあ、でも、ワールドオブカラー的な。
かなり大きいハーバーであることは間違いなくて。
でかいそうだよね。
で、こう、パース見る限りさ、その、
今のパークの半分ぐらいあります
ね。入った広場ぐらいのさ、こう感じじゃない？だからそう、少なくともさ、ディズニーシーの幅ぐらい、もっとあるかもしれないし。
これね、船が通ってるんですよ、中を。3つほど乗り場があって、おそらく池の中を船で渡れるっていう。
うわ、やっぱり。
どっかで聞いたことあるような構造だな、この2層構造。
で、本当にエプコットと同じ感じで、
そうだよね。
池のバックステージの入り口が、あの、アレネールの横にあるんですよね。アレネールの横に運河があって、そらそらバックステージへのこの水が出る唯一の、船が出入りできる唯一の道で。
あ、バックステージの。あ、本当だ、これか。この川ね。
で、
はいはい、
そうそうそうそう。
あ、これ結構高解像度だな。
これ、あの、人が通れる橋なんですよ。
うんうん、
で、多分、うん、あの、橋桁上げるタイプで、エポットという人なんですけど、
ええ、
それと何が起こるかって、東京ディズニーシーのハーバーは、はい、あの、入り口が高いじゃないですか。
うん、
だから、船が自由に出入りできるんですけど、
はいはい、
こっち、自由に出入りできないんですよ。
なるほど。
そうすると、バージにキャラクターを乗せたショーができないんですよ。
あ、なるほど。すごいな。そういう予想が立てられるんですね。
なんで C みたいなショーができないと。
おお、なるほど。
で、船が通ってるっていうことは、う
ん、はい、
船が通る深さがあるんで、
そうね、
ワールドカラーができないんですよ。
なるほど。
そうするとできるショーが、今あるショーだとイルミネーションリフレクションズバース系しかできないんですよ。
あれだけ？
それ以外のショーのタイプが全く新しいショーね、あるけど、ショーのタイプとしては、ああいう感じで、人が出せない。うん、で、バージの上で何かをやるっていうショーしかできないんですよ。
うん。
どうするんですかね。
まあ、オリジナルどうなんですかね。
まあ、オリジナルなのは間違いないでしょうね。うん、ここでイルミネーションズやってもどうしようもないですからね。
うん、意味ない。
で、ね、リプコットでやらないとってい
う。これが出る、うん、このニュースが出たのが、27日だったんですけど、うん、20日にね、ユーティアトモアが、
はい、
あの噂段階の情報を流してて、
お、
うん、
結果的には外してるんですけど、
おう、
今ディズニーイルミネーションっていう、眠れる森の美女のプロジェクションマッピングのショー。ディズニードリームズの次のショーですね。
あの、ランドのパークに行ってもね。
そうそうそう。が、25周年。今いつまでやるか分からない25周年で終わり。以降、
はい、
眠れる森の美女の城では夜のショーをやらずに、
はい、
ディズニービレッジの奥にある、
はい、
あのホテル群の前のディズニーレイク。
はい、
あそこで夜のショーをやるようになるんじゃないかって噂を流したんですよ。
へ
ー。で、そこで、その、リバーズ・オブ・ライトかワールド・オブ・カラー系のショーをやるんじゃないかって。
お、まさにじゃないですか。
そう、外してるんですけど、立ってるんですよ。
なるほど。それが、あの、第2パークの奥に新しい池ができるって予想立てられなかったっていうことなのか。
だ問題があって、
はい、
どうしてこれをやるかっていう理由が書いてあってね、
はい、
この噂には。
はい、
パリって、
はい、
あの、夏場か、日が落ちないんですよ。
ああ、そうね。
全然。なんで、11時とかまでやんないと夜のショーができないと。
ああ、そういえばそうだったかも。
で、そうすると人件費がかかるんですよ。パークがオープンしなきゃいけないから。
うん、
パリなんで。
はい。高いと。
そう。そんな余裕がないと。人件費を、夜の人件費を削りたいと。
はい。
ということで、パークはさっさと閉めて、で、その外で夜のショーを新しく始めるんじゃないかっていう理由だったんですよ。
うん、
その理屈でいくと多分ね、パリがあまり夜のショーをやりたくないんですよね。
あ、なるほど。あ、だから別に夜のショーとは限らない。これ。そういう。
そうそうそう。
確かにこのアートもいるだし。
で、エピコト的な考えでいくと、
はい、
タペストリーオブドリームスならできるんですよ、このパーク。
ああ、なるほどね。
そのバックステージらしきものが右奥に映ってて、
うん、
ここからの通路はやたらいっぱい伸びてるんですよね。
うん、そうだね。
なるほど。ナイトショーはやらんと。昼のショーをやる。
か、もうディズニーランドパークを捨てて、こっちの、あの、全力投入チームで夜頑張るとかね。
なるほど。ランドを逆に早く閉めて。
スター・ウォーズさんとアダユキさん全力投入で。
まあ、今、旬のやつ全部集めましたって感じだからね。
こいつらは夜まで頑張るとかね。
すごいね、もう。本当に穴雪。だってもう、この道歩いてったら真正面にはね、穴雪が。
いや、だからさ、このパークのシンボル、穴雪だよ、ね。
そうそうそうそう。
そう
なん
だ。だってこう完全にこう。
最初に見えるものがエルサの城ですもん。
で、言っちゃえばさ、ディズニーシーンにおけるね、こう、正面入って最初に見えるっていう意味ではさ、プロメテウスカーだと全く同じ。しかも、横に城まであるという。てか、山と城って東京じゃねえかみたいな感じ。
まあ、2021年からか工事なんで。
ちょっとだいぶ先ですな。
ね、ギャラクシーってさんが来年できるんで。
ね。
香港のアナ雪も2020年、
うん。
で、マーベルが23年なんで、まあ、基本的に、ね、日本人からしたらさ、
うん、
香港行きゃ大体揃う。
そうですね。
そうな
の。パリは行かないですかね、なんか、まあ、最近言ってる人
も
いっぱい。
実は、目玉はショーなんじゃないか。
確かに。
ハーバーが一番注目すべきポイントなんじゃないかっていう。
そういう意味では。
うん。
でもすごいね。この後は壮観ですな。
いやー、ワクワクすごいっす。
なんか、ほんと羨ましいですね。こんな土地が余ってるところ。
ねえ。
なんかもう、ほんとにもう、集合住宅みたいなパークじゃなくていいっていうのは。壮大なことができて、道も広そうだし。
でね、いや、3つ作るんですよ。
すごいな。
で、ねえ、池作り始めるんだから、今から。
いくら、ね、いくらだったっけ ?20 億ユーロ。2600億だから相当ですよ。
でも、うん、オリーランドが言ってた、ありたい姿5000億の半分。
確かに。でもあれじゃないですか。基本的にそんなに、スタジオトラムのところが壊したりするのに、これがかかんないみたいな。わかんない
けど。あの、更新回収費はね、多分ディズニーランドパークですごい使ってますからね。
そうね。なんか、すごい急で、うん、使ってたね。
でもこれでだいぶ、パリもかなり、ね。
なんとかなってくれんじゃないの。
個人的には、あの、行った時も、第二パークは半日でいいかなって思ってたぐらいだから、うん、これでまあ一日いられそうっていう。
ミッキーアクザマジシャンを見てるだけでした。
だからもう、これ二日コースになってしまうという感じですな、パリが。うん、すごい。
ついに、うん、上海地獄から解放されたんでしょうね。
なるほど。研究上海から。
この、最近の一気に各パークが改装入ってるあたり。
まあでもすごいね。でも香港もさ、あの、お城建て替えたり、日本もこれからね、大きくやって、世界中でやってるっていうのは結構すごいですな。
いやー、だから逆に言うと、うん、この10年間、うん、こんなリソースを全て上海に注ぎ込んでる。
そうか。上海が終わって、
そう。
イマジニアも空いたし。
他にリソースが回せるように。
そうなんです。結構、そうなんか、イマジニアって、なんかそういうやっとったり、レイオフしたりが多いらしくて、なんか行き場がなくなると、どんどん立ち上げていくみたいな。
そうか、そうか、上海にみんな取られてたの
かな。やっと上海地獄から解放されたんですよ。
世界中に配分されていったと、それで。
よかった。いや、オープンしてよかった。
よかった。作ってよかった、上海。まあ、当面さすがにもう、もう一個はっていうのはないだろうからね。さすがに。これでなんかいきなりなんかね、なんかベトナムに作りますよ。そういうことはないだろうから。
これはまあ、こっからですよね。これだけ揃って、じゃあ東京は日本オリジナルで何やんだって。
そう。これのニュース聞いて一番思ったのは、もうこれ東京はさ、作るのが
。もうさ、
もう、ね。
だって穴行き許されなくなっちゃったじゃん、これで。
そう。もういよいよ、やっぱり、ね、前予想した。
いや、もはやなんか、いろいろ言ってるけど、もう頭の中はね、ジブリはノットでしか考えてないですから、
ね。考えてないです。
ジブリが来るのか、ジブリが来ないのかですよ、もう。
これジブリが来なかったら、本当にないっすよ。それこそディズニーシー級にもう完全オリジナルにするぐらいしかなくなってしまうけど。
だからオリジナルにしたいとは思っているけれども、話がまとまらずにスターウォーズですとかはあると思うんですよ。がっかりってしか言わないですよね、そしたら。
結局あの和太鼓から変わんないってことか。
そうするともうね、ああってしか言わないですよ。
いや
なんで、もうすぐね、多分、ね、あと2、3ヶ月で発表されますよ、東京も。
本当に発表するのかな、2、3ヶ月で。そんなにすぐ決まんの？D23 ではなんかなかったんだっけ？
D23 では、はい、21年以降のについては、
はい、
もうすぐ発表できる準備をしていますってついに言っちゃったんですよ、カナミンが。
あ、そうなんだ。
今まであの報道に対して、ね、いつもの。
何も言ってなかった。
いつものやり
と
り。
当社として発表したものであります。
発表したものではないけど、何かの発表はするってついに言ったんですよ。
うん。
なんで、まあ、株主総会までには来ると思います。
なるほど。
だね。じゃあ、6月ぐらいか。
まあ、5月の決算発表かな。
うん、やっぱ、そこかな。
が、35周年記者会見。
ああ。
なんで4月か5月かな。
確かに株主総会までなんかありそうだな。
あと2、3ヶ月で来るなら来るんですよ。で逆に言うと延期した場合多分それはもうジブリではないですからね。
確かに、
うん、
塗り直しですからね。
いやでも逆にジブリしかない気がするけど。
もうだからこっち側のリアクションとしてはもう2パターンしかないですよ、うん、東京にはがっかりでもうジブリありがとうからどっちかですよ。
もうジブリ来たらさすがにもう世界中ね、海外の俺たちが東京羨ましいってなるでしょう。これは楽しみですな。
うん。もうドキドキですね。
ドキドキだな、これ。
だから今のうちから考えるもう予想は一歩先を行って、うん、次に考えるべき予想は、はい、ジブリのどの映画を使って、うん、あの景色のライドを作るかですよ。
そうだな。
あの景色でジブリのどのキャラクターに走らせるかですよね。
まあでもトトロを使っちゃうのもったいないしな。トトロはちょっとメインライトでしょう。いやでもトトロぐらいにしとくのかな。
猫バスぐらい、
猫バスぐらいのライトの感
じ。猫バスに引っ張られるのは違うんだな。なんだろうな、これからの予想はそこですよ。
まあ千と千尋ではそういう気はなさそうだから、
もうちょっとなんか愉快な映画ですよね。
外人がよく知ってるやつみたいな。
でもそうするとトトロなんだよな。
あ、トトロになっちゃうね。トトロはまあないってことはない。
もういっそのことオウムに引っ張らせたら。
あ、キビに。
楽しいじゃないですか。
これからの予想のフェーズはもうそこに向かっていこう。
そこに向かって。楽しみですね。
楽しみですね。
他に何かありますか。なんかせっかくだから発表でなかったっけ。
あれか、 QR コードの話をしてないのか。
確かに。
理系 のパークアプリの話ですかね。
そうですね、一応その話もしておきますか。
これはせっかくですね。はい、20日ですね。
20日
の夜に日経が報じたですけれども、オリエンタルランドは2028年度中に東京ディズニーリゾートの公式アプリを導入する。スマートフォンから園内でお土産を購入したりアトラクションの待ち時間を確認したりできるようになる。 IT の活用で混雑感を和らげ顧客の不満解消につなげるっていうニュースが。
まあ、一番の、あとはあれだよね。あの、Eチケット?あれ?Eチケット?
あ、この20日が、何の日かっていうと、はい、ディズニーEチケットの、がスマホでそのまま入園できるようになったんですね。この日。
あ、それはもう始まってるんですね。
失礼。そう。
はい。
これが始まった日に、この日経の報道が出たんですよ。で、なんか、みんなもうさ、東京ディズニースカイのせいで、なんか疑心暗鬼になっちゃったけどさ。リンク全部嘘だみたいな感じになっちゃったけど。
そうですね。
なんか、立件も疑ってかかる感じになっちゃってますけど。まあ、これは来るでしょ。
てか、まあ、なんていうの、変ではないか。
これはほぼ事実でしょ。
嘘っぽくない。
なんか僕もうね、みんなの試されてる感がよくわかんない方向に向いていっちゃってる。
でもこの園内でお土産買えるっていうのはなんか、まあ、特殊な感じがするけど、まあ新しい感じもするよね。で、要はその、抽選アプリみたいにちゃんと中入ってる人しか使えないようにするってことですよね。
多分その入園記録を見るんでしょうね。
GPS と入園記録どっちも、
うん。入園記録と。
だからそうしたら QR コードがついて上がりまくるからね。
そうですね。
これ買えますみたいな。で、園内に入って、もうそれをメルカリみたいなことになっちゃうから。
そうそうそう。で、ワイヤーさんが QR コードを送ってくれるっていうね。
そうそうそう。位置情報を取らないと。
でね、自宅に配送できるわけですからね。
だ、要は QR ラインとかで買うってことね。
そうそう。
確かに混雑解消にはなりそうではあるな。
うん、
まあ大体みんなやっぱり テレビで見たあれとかさ、その、トゥデイに乗ってるこれが欲しいみたいな感じの人が多いだろうから、またチョコクランチみたいな。そういう場合はそれだけでいいっていう可能性もあるのかもしれない。
この、ディズニーチケットで、はい、今、スマホで買って、そのまま QR コードをスマホで表示した状態で、入園できるし、ファストパスも取得できるようになったんですよ、20日に。で、Eチケットの画面が変わったんですけども、うん、まあ、画面が超上海っぽいんですよ。上海のチケット表示画面と一緒なんですよ、ほぼ。
ああ、そうなんですか。
ってことは、はい、同じデザインでアプリが来るはずなんですよ。
なるほど。確かに。わざわざ新規開発する必要ないしね。
なんで、なんでEチケットがアプリじゃなくて、今、うん、だってブラウザ、ウェブで開かなきゃいけないんですよ、これ。うんうん、ウェブで開かなきゃいけないせいで明るさ足りなかったりして大変らしいんですけど。
確かに。強制的に明るく出ちゃう。
そうそうそうそう。なんでウェブで展開してるのかって、多分統一アプリを作るからなんですよね。
そういうことか。ちょっと待てよと。
そうそうそうそうそう。とりあえず1から始める。やるだけやるから、とりあえずって。待ってくれ。
入るの 6プラスとか。あの穴ってそんなに大きかったっけ。
そうだからさ、ファストパスとかさ、入れないらしいですよ。大きいと。
それどうするんですか。
もうさ、数年前に言ったじゃん、それ。さ、パスポートが QR コード化された時に、うん、それまでただのバーコードだったじゃないですか、昔。うん、
そう、
全身ね。
あれ、5年前くらい、もっと前か。5年前くらいに確か QR コードになったんですよね。
あ、そんな前か。
二次元コードになったんですよね。はい。
うん。
あの時にファストパスの読み取り機を回収してるんですよ。
回収してたらね。
全部。その時にやっとりゃよかったな。
その時に言ったじゃん。
やっとりゃ。
どうせスマホになるんだからって。言うたやん。ねえ、よく考えたらこれだって5年遅れですよ。
ねえ、だって今更 QR コードかって感じがするけど。アプリに対、アプリで撮るんじゃないんだ。
ああね。でも2008年度中らしいですからね。あと1年以内に来るんですよ、アプリが。
結構、すぐ、だよね。
うん。
これについてはすぐ、ずいぶん早い。まあ、アプリだけだから、それそうか。
いや、その園内のショッピング機能がどうなるかですよ。
まあ、確かに。そこは気になるけど。
受け取れるんですよ、どっかで。
あ、何自宅に配送だけじゃないですか。
そうだよね。
自宅だけじゃなくて、パーク内で受け取る選択肢もあるんですよ。どこでって。
そうね。
確か。
並ぶよ。それに並ぶよ。
どこにするのって話なんですよ。
確かに。だってさ、もう本当にどこにもないからね、場所。
これいろいろ気になるんですね。
だホテルに配送するとかよくわかるじゃない、うん、そういうのは。
ただ。まあ、ね、ホテルもね、すでにできますからね。
うん、普通に受け取るっていうのは、確かにどこでやるんだろうな。システムの
面白い
ことが気になる。システムが気になるという。まあでも、確かに今度は解消にはなるんじゃないかなっていう感じはする。楽しみですな。
うん。
まあ、エンパスとしてはね、うん、これやってくれないと困るわけですよ。うん。顔パスが始まるんですよ、2020年に。
あー、確かに
そうですね。あー、そうだね。そういうのあったんですね。
顔パスが始まるんですけど、
はい。
顔パスが始まるまでに、スマホに自分のパスポート情報を残せるようにしとかないと、うんうん、顔パスに入ったくせに、ファストパスと抽選は実験を出さなきゃいけなくなるんですよ、今のままだと。
うん、ああ、なるほどね。
だから、それまでに、顔パスで入って、ファストパスを取るときは、
スマホで、う
ん、そう、スマホでやるか、抽選だったらそのアプリ内でやるかっていう方法を作んないと、うんすごい無駄ながいっぱい発生しちゃうんですよね。
うん。
なんでダメな顔認証だって話になっちゃうんですよ。
まあ、ちぐはぐだ。
もう。
かなり。
だからそこら辺のその、ね、イーチケット、今回イーチケットのが始まってますけど、まあ、普通のパスポートでも読み取って自分のアカウントを紐付けるっていうことが多分できるようになるんですよね。うん。多分、我々にはそこら辺が一番大きい。ポイントになってくるんじゃないかと。
なるほど。
うん。
うん。
そんなね、普段から買い物するわけじゃないし。
そうですね。
うん。
いやー、もうね、おばさんちに延々と並ぶ列ができたりしなくなるのかな。
ね。
それともサーバーダウンして。サーバーダウンしてみんなダッシュするみたいな、結局。
いや、入った瞬間に、うん、みんなとこう、
要は、
買いまくってね。
確かに。いや、要は、家族連れとかで来たら、 もう入ってすぐにスマホ触ってダッフィー買う人と、なんかもうダッシュしてなんかファストバストリンクおじさん、そうそうそうそう、お父さんみたいな感じすごい光景になるな。まあ確かにちょっとは風景変わりそうですな、そういう意味では。
うん、まあなんかね、快適にはなりそうですね、うん、我々として、うん、
まあ特にね、帰り際のワールドバザーとか結構下の音になってるから、その辺が落ち着くのであれば良さそうだけど、みんなね、スマホ触ってない
。はい。あと、ぐらいまでに導入するんじゃないかなって気がしますけどね。うん、まあ、開発が間に合うかどうかは別として。多分、セレブレート東京ディズニーランドが、どうなるかがわかんないですよね。うん、まあ。ワンスみたいに当たってしまった場合、はい、あのワールドパサージが収集つかなくなるんですよね。
そうですね。
またあの悪夢が。
あ、そうか、そういう意味ではワールドバザールの混雑緩和もしなきゃいけないんだな。
あのでね、35周年ワールドバザール結構頑張りますから。
そう。ちょうど前話したように、セレブレート東京ストリートと、セレブレート東京ディズニーランドが連動とかしちゃったらもう、あそこは干渉ルートにもなるはずだから、もうめちゃくちゃになっちゃうから。なるほどね。だからこっちも、
楽しい。
ハード的にもソフト的にもいろいろあると。
セレブレート東京ディズニーランドも絶賛工事中ですからね。うん、池の水完全に抜かれてますから、今。
あ、池の水抜いてます。
抜かれてます
。そうなんだ。
池の水抜いてます。
ついでにね、拡張ハブ、どさくさに紛れて導入してくんないかなって思うんですけどね。うん、今、イベントブースがリハブなんですよ。う
ん、あ、そうなんだ。
イベントブースが10万円リハブかかってて。
うん。
なんかね、パレードの時間になったら、こう、木が地面の下に沈んでいくシステムとか作ってくんねえかなと思ってるんですよね。
確かに。そしたら見やすくなるのにっていう。
そしたら見やすくなるのに。
今しかないぞ。
それで、そうそう。それで言うとね、もう一つ気になってるのがね、
はい。
この前、プラザの、オトロケーションの絵が出たんですよ。
はい、プラザの、
うん。
で、35周年の
?35 周年の。が、なんか、でかいんですよ。
また、なんか、見えないとかあるんじゃないか？
そうそう、でかいんですよ。
ワールドバザールから。
なんかね、サイズ感がおかしいんですよ。
本当だ。
でかい？
でかっ。何これ？
これは、どうした？
でかいでしょ。
なんか、隠れて
る。これで、
隠れてますよ。
テレビの東京ディズニーランドの、バケーションパッケージの鑑賞エリアって、
うん。
うん。パートナーゾーンの後ろなんですよ。
見えんのこれ。
見えなくない
こう、なんか、お城から
。ワールドバザー、ワールドバザーがおろか、バケパエリアからも見えないか。
というわけで、引っ込む説を。
時間に。
そう。時間になると、ハーバーのスピーカーみたいにこうギーッと下がっていくっていうのを、説を押していきたいと思います。
それがここにも投影するか。
あ、これ含めて連動ね。
そう。人の頭に投影しちゃうよって感じだよね。いや、確かこれでかいな。
でかいんですよ。
なんか、
どうしたって。でね、ワールドバザールのミッキーさんも結構でかいんで。
なんか、やっぱり、ハピエストだから、最上級ということで、でかくしてみましたみたいな感じ。
どうするんでしょうか。
もう逆に本当にどっか見ても大丈夫みたいにするんでしょうね。
プレゼンでね、引っ込む説を。
引っ込む説。ワンス意外とさ、お城の下のところにキャラクター出てくるから、ちょっとね、遠くから見づらいってなったら。そこ割り切って遠くから見た方がいいぐらいのものにするか、まあ、引っ込むか。
ちょっとね、引っ込む説を積極的に押していきたいと。
超面白いからね、引っ込んでくれたら。はい。そんな感じかな。なんかあったっけ、
そうですね。そんなもんじゃないですか？
あの話はしたっけ？年パスの、入れなくなる。
ブロックアウト？
なんかあんまり興味ない。
なんかザワザワしてたけど、うん、意外と、てか、個人的には安くなってよかったって感じだったけど。
でも値下げ幅は少なすぎですよ、あれ。
これ絶対さ、3年ぐらい経った
ら値上げして。値上げで割るとちょうどいいらしいね。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。
15日かなんかでしょ？
うん。うん。あ、なんなんか。
年パスって1日200何十円なんですね。
毎日入ればね。
そう、あの365で割ると。
はい。
だからその15日入れなくなる分ぐらい引かれてる。
あ、そう、そういう計算なんだ。
そうなんだ。
面白い。その量面白い。
まあ、ただね、土日からしたらね、土日組からしたらね。
ちょっとショックというか大変でしたな。ほとんど土日だったから当たり前か。3月31日とか除けば。
まあ、盆正が、盆年末、うん、当たりやす
い。まあ、だから、まあ、一番混むって知ってる日だよね。
まあ、だから行かないから関係ないですよね。
行かない日だよね。みんな行かない日。
個人的には行かないからどうでもいいっていう。
あの、短波が出入れなかったですよね。
そうですね。
そこはまあ一番大きいかもしれない。
制限でね。
まあでも共通していけないってい
う。まあそしたらピアリのノーマーみたいな感じだから。
ピアリ入れないですからね。
そっか。はい。そんな感じですかね。
そんな感じですね。じゃあ、速報のコーナー。
速報のコーナーでした。
久しぶりにこんな、ね、素早いニュースを。
あとは編集するだけ。